国分寺市総合ビジョン初年度の平成29年度一般会計特別会計予算を可決、甲斐義人議員に対する辞職勧告決議を可決。平成29年第1回定例会は2月17日から3月21日までの33日間の会期で開催し、市長提出議案26件を議決しました。2月19日には日曜議会を開催し、多くの市民の方が傍聴される中、市長の施政方針に対する各会派による代表質問を行いました。写真があります。平成27年度第37回国分寺写真コンクール JA 東京武蔵賞受賞作品、万葉花祭りの様子、西本町 1-13 付近。たくさんの人が野菜や花苗などを買い求めています。写真終わり。平成29年度一般会計予算を賛成多数で可決。平成29年度当初予算案、一般会計と7つの特別会計は2月17日の本会議において、予算特別委員会、及川妙子委員長、直野卓副委員長を設置して同委員会に付託しました。委員会では3月6日から15日までの8日間43時間にわたり審査を行いました。予算編成での特色、予算の内容は、国分寺市総合ビジョンの初年度となる平成29年度予算は、一般会計が495億8810万6000円、前年度比 21.4% 増、7特別会計を合わせた総額は979億8079万2000円、前年度比 38.4% 増で、一般会計及び全会計総額とも過去最大規模となりました。主な増要因は、歳入では国分寺駅北口再開発ビル保留証処分に伴う特別会計からの繰入れ金の増、歳出では待機児童解消に伴う保育所入所時委託料や生活保護費等の扶助費の増、再開発ビル内の公益施設整備委託の増等が挙げられます。基金への積み立てでは、財政調整基金に約42億8000万円、庁舎建設資金積み立て基金に約21億1000万円など、全体で約73億9000万円を積み増し、残高が約114億円となりました。財政の状況では、その弾力性を示す経常収支比率が 90.9% と、前年より 2.8 ポイント改善し、健全化判断比率も実質公債費比率がマイナス 0.8% と、初のマイナス数値になるなど、数値では改善が見られるものの、扶助費の増加が止まらないなど、依然として厳しい状況との説明がありました。予算編成の基本的考え方を正す。予算編成の基本的考え方については、扶助費の伸び等による厳しい財政状況を踏まえ、国の経済動向等を見つつ財政運営を、と、財政フレームでは、29年度からの扶助費の伸びを毎年1億円と見込んでいるが、28年度から29年度だけでも約9億円増えている。実態とずれはないか。市長は民生費の予算額が11億円増え、そのうち扶助費が約9億円増えると言っているが、その内訳を理解しているのか。財政フレーム上、不足額が見込まれる年もあるが、どう解消するのか、と、基金では、仮称、国分寺市郷土博物館建設基金への積み増しの検討を、庁舎の建て替え費用としての基金40億円の考えは、今後の教室の増築には、 学校施設整備基金を使うべき、今後の計画と基金の積み増しをきちんとすべきでは、現在11ある基金全体の在り方を見直す時期にあるのでは、と。国分寺駅北口再開発では、現在工事は順調に進み、確実に年度内に不動産売り払い収入が入るのか、と。国分寺市総合ビジョン関連では、ビジョン実行計画の公共施設整備基金が毎年10億円だが、不測の事態にも対応できるよう積み増しが必要ではないか。平成30年度以降に予定している総合ビジョンにかかるアンケートは、市民参加の裾野を広げることを目的の一つとして実施すべき。市長と小池都知事との意見交換において、今後10年間人口が増加するという人口ビジョンと違う見解が示されたが、なぜか人口ビジョンを見直すべきと。税関連では、人口予測では納税義務者数が 2% 伸びるのに、なぜ個人市民税の伸びを 0.1% と見込んでいるのか。 GDP の実質成長率から固く見込んでも 1% 前後ではないか。ふるさと納税制度によって税収が1億円以上減となっている。ふるさと納税による税収減を食い止めるため、返礼品にかかる還元率を見直すべきと。公共施設マネジメントでは、仮称リサイクルセンター建設事業を公共施設マネジメントとしての8億円に含めないのは、公共施設等総合管理計画と矛盾するのでは。再配置計画、個別施設計画が策定されれば年8億円を超える可能性もあるのでは、と、といった質疑がありました。歳入にかかる主な質疑。歳入では、市税に関し隣接市と比較して都市計画税が高い、国分寺駅北口再開発完了に合わせて引き下げてはどうか、アニメ制作会社などの企業を市内に誘致し、町の魅力と税収向上を図ってはどうか、市税徴収にかかる経費を抑える方法も検討を、等の質疑がなされ、その他の歳入に関する質疑としては、市民課で行政広告情報を写す電子掲示板設置に関し、行政としての公平公正性を担保した適正な運用と情報提供の拡大に向けた検討を、市民の利便性向上の観点から公園等に自動販売機を設置してはどうか、住民票等のコンビニ交付の利用推進を、等といった質疑がありました。歳出にかかる主な質疑。歳出では、人件費に関し、嘱託職員や臨時職員の処遇改善にかかる先進的な取り組みを、専門職・嘱託職員の欠員状態解消に向けて処遇改善と採用に努力を、等の質疑がありました。次に、日目ごとに審査し、議会費では議長公務の状況を勘案して議長交際費の見直しが必要ではないか。総務費では、市内業者育成の観点も踏まえた契約を、女性職員の活躍、ワークライフバランスの推進を図り、良好な職場環境整備に取り組むべき。新庁舎建設の検討では、場所などさまざまな検討で市民の声を聞くべき。毎年度一般財源8億円を見込む公共建築物マネジメントから、今後の第7章学童、第9章、第10章校舎増築は外して考えるべき。公共施設等総合管理計画を実のあるものにするためにも、個別施設計画の策定では財政面や個別状況を考慮すべき。国分寺駅北口再開発での公益フロアに設置する自動販売機の収入は市の歳入になるよう検討を。国分寺市イメージキャラクター文字ホタルホッチの使用許諾契約が5年更新される。町の魅力発信に資するよう活用方法等を詰めるべき。 エルホールの使用期限を延長してはどうか。国分寺祭りに対する東京弁護士会からの要望書への対応は市の見解を示してまとめるべき。まちづくりセンターにおける協働は市民と市の役割を踏まえて推進すべき。町の魅力発信として国分寺の名物名産の PR をはじめ、マンホールのイラスト、史跡調査体験、東京の重心、マス型の池のパワースポット化などのさまざまな魅力を活用してはどうか、等。民生費では市長会等を通じて介護職の処遇改善に係る支援の働きかけを、社会福祉法改正による社会福祉法人のネットワーク化にあたって市として支援を、今年度体制整備する認知症初期集中支援チームを確実に進めるとともに、キャラバンメイト養成体制の構築を、運転免許証自主返納高齢者への分バス無料パス配布に関し小金警察署と連携すべき。障害福祉計画策定におけるアンケート調査では障害児のニーズ把握を、保育士宿舎借上げ支援事業補助金は保育士に限定せず職種等を広げ安心保育につなげるべき。待機児童解消策として幼稚園の力を借りて預かり保育等を構築してはどうか。医療費助成制度は区部と同等の制度となるよう国・東京都に働きかけを、等。衛生費では健康推進モバイバルサービスやブラウンバッグの配布等新規事業導入にあたりしっかり周知を、泉プラザ内にある調理室活用の検討を、新規の出産・子育て応援ゆりかご事業の実施にあたっては母親に喜んでもらえる事業となるよう取り組みを、路上喫煙禁止地区内の指導及び清掃委託は恋学母駅周辺でも実施すべきでは、ペットボトルの個別収集実施に向けた積極的な検討を、現清掃センターを解体しリサイクルセンター等を新設する計画では財政支出削減に向けた検討を、等。労働費では過労死等を予防するためにも労働法等の情報提供と相談窓口の周知を、等。農林費では国ベジプロジェクト推進にあたり JA 商工会等との連携強化を、農業体験農園を拡充すべき、等。商工費ではクラウドファンディング方式により観光案内板を設置するにあたり同方式の分かりやすい周知と地元企業にも賛同協力が得られるように、観光案内ルートはペンシルロケットにかかるルートなど複数検討を、と。土木費では無電柱化の調査は災害時や財政負担の軽減などの多角的視点を持って、カーブミラー等の設置修繕では自転車を含めた安全対策の対応を、国分寺駅北口地下自転車駐車場整備では6000台を確保するこれまでの計画を検証するとともに臨時自転車駐車場の契約延長を検討すべき。総合的な公園緑地の維持管理計画の策定は過去2年間の実態調査を踏まえて推進を、空き家の活用では町内の情報共有とともに市民への情報提供を、特定行政庁にかかる支出は約1億円である。これを軽減するためにも複数市での事務の連携協働化を研究すべき、と。消防費では家庭での防災備蓄品の保管方法と消費期限との関係の広報を、防災関連用地を活用し地域の要支援者の避難を想定した防災訓練を検討すべき、等。教育費では福島原発避難者へのいじめや携帯電話など通信機器によるいじめ防止に向けて継続した取り組みを、学校の音楽活動を支援するため市民に楽器寄付の呼びかけ実施を検討すべき。今回の第9小・第10小学校の増築にあたっては、 国の補助金が見込めない、国への申請期限も含めて教育環境整備を計画的に行うべき、中学校でも赤米を使った給食の体験を、史跡の追加指定は機を逃さず手続きを進めるべき、放課後子どもプランは教育部と子ども家庭部が連携し今後の在り方自体を早急に検討すべき、図書館の一部業務委託化は検討のスピードを上げて拡大に取り組むべき、地域の理解を得て学校校庭体育館の夜間開放を等、債務負担行為調書では債務負担行為は将来にわたっての財政負担である、全体をしっかり把握し増加抑制財政管理すべき等といった質疑がありました。一般会計は賛成多数で可決、委員会では採決の結果賛成多数で可決し、21日開催の本会議では各会派から討論が示され同様の結果となりました。特別会計予算は3特別会計賛成多数、その他の特別会計全員賛成で可決、委員会において国分寺都市計画事業国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業特別会計では再開発事業の借入額や今後発生する再開発ビルの管理費や修繕費等を見込んだ市の負担等の積算を、一時借入金の根拠は何か等、地域バス運行事業特別会計では利便性の向上に向けて西国分寺駅北口に接続できるよう北町ルートの変更を、北町ルートのバス停の増設を、各地域バスの乗り継ぎができるシステムの導入を、高齢者が病院や施設を利用する観点からのバス停の見直しを等、介護保険特別会計では介護予防サービスの計画は当初29年度から総合事業を開始予定だったが急遽28年度からの開始に計画変更した、これに伴って29年度の計画額の精査がしっかりできていないのではないか、計画策定のためのアンケートは民間事業者に委託し郵送で個人情報を収集しているが、この調査のやり方は問題ではないか、計画策定のために個人名等の収集が必要なのか、ニーズ調査の質問は多岐にわたるので調査に協力してもらうためにも使用目的を明確に伝えられるよう丁寧な対応を等、後期高齢者医療特別会計では国の制度改正による保険料の軽減特例の廃止によって高齢者への負担増が懸念される等といった質疑がありました。本会議では国分寺都市計画事業国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業特別会計は財政負担の大きい本事業の早期完了とビル敷地の売却益を市民生活に活用するべき等の反対討論の後賛成多数で可決、介護保険特別会計も介護準備基金の過大な積み増しの原因は地域支援事業を含む給付費の過大見込みにある、このような算定に基づく保険料を高齢者等に求める介護保険運営は許されない等の反対討論の後賛成多数で可決、後期高齢者医療特別会計についても保険料の所得割額の特例軽減が廃止されることに伴い高齢者等への負担増を求める政策を取るべきでないとの反対討論の後賛成多数で可決しました。その他の会計は全員賛成で可決しました。シリーズ国分寺市議会2代表者会議は、国分寺市議会では議長、委員長をはじめとする議会内の役職、各議員が所属する委員会等の議会人事や議会運営に係る事務費等を協議する場として代表者会議を設けています。代表者会議は 政府議長、会派代表者及び無会派から選出された議員で構成されており、各定例会の前や選挙後の臨時会及び常任委員会委員の任期満了に合わせて開会されています。地方公共団体の議会の多くには会派間調整の場として同様の会議が設置されていますが、議会人事等を協議する場であるため公開されていないことが多いです。会議の公開状況、平成29年3月3日現在、自治体多摩26市、東京23区議会、公開割合6市3区 18%。 会議体の名称、位置付け等はおのおの異なります。そのような中、国分寺市議会では他の議会に先駆けて会議を公開で開催しており、平成20年9月からは会議録も市ホームページで公開しています。今後も市民に分かりやすい市議会を目指してまいります。甲斐義人議員に対する辞職勧告決議を可決。2月17日開催の本会議において、陳情第29-1号、酒気帯び運転議員の辞職勧告決議を求める陳情が採択されました。これを受け、同日開催の本会議に辞職勧告決議が提出され、全員賛成で可決しました。